聖書についての5回目、聖書についての学びの5回目であります。今日学びたいのは、聖霊によって、聖霊によって、私たちは初めて聖書の御言葉を自分のものとするということであります。私たちが初めて自分の救い、あるいは信仰、あるいは生活にそれをしっかりと正しく、ふさわしくですね、理解することができるようになるということについて学びたいと思います。聖書の中には、救いと信仰と生活のために知るべきほどの事柄はことごとく伝えられてあるということ、これはすでに確認した通りです。聖書は本当にそういう十分な神様の与えた書であること、聖書を通して私たちは神様を知り、救いと信仰と生活において十分なことを知ることができる、まあ、そのような書なんだということはもう学びました。十分、しかしそのように聖書は十分な書として、救いと信仰と生活のために十分な書として私たちの前にあるんですけれども、でもそれを私たちが本当に自分のこととしてですね、理解するためには聖霊に照らされる必要があるということです。聖霊の光が必要だということです。聖霊の光がなければ闇だということです。闇の中でどんなに聖書を読もうと思ってもですね、それが私たちのものとはならない、このことを確認したいと思っております。聖霊に照らされてということです。まあその人のうちに光がなく暗ければですね、その人に光がなく暗ければ、その暗さはどれほどであるか、暗闇の中で本当にその人に光がなければですね、何も読めない、理解できない、こういうありさまです。でも聖霊に照らされる時に初めて目の前にある聖書がですね、私自身のこととして信仰と生活、救い、そのことに必要なありとあらゆる事柄をふさわしく理解できるようになるということであります。今日読みましたヨハネによる福音書の6章のところを見ますと、イエス様がその弟子たちに向かって、私が命のパンである、このようにお語りになりました。私が命のパンである。しばらくはそのイエス様のお言葉をとても期待を持って聞いていたようでありますけれども、6章の41節から見ますとこうあります。ユダヤ人たちはイエスが、私は天から下ってきたパンであると言われたので、イエスのことでつぶやき始め、こう言った、これはヨセフの息子のイエスではないか、我々はその父も母も知っている、どうして今私は天から下ってきたなどというのか。まあ理解できないということですね。理解できない、それに対するイエス様の言葉が今日は重要です。それに対して43節、イエス様はこう答えたとあります。イエスは答えて言われた、つぶやき合うのはやめなさい、私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることはできない。 私はその人を終わりの日に復活させる。預言者の書に彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。ここですね。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることはできない。イエス様が語られたことを理解できないのは、それに対してつぶやくのは、私の父が引き寄せてくださらない限り、その人の能力とかですね、その人の知識とか、そういうことによらずですね、私の父が引き寄せてくださらなければ。また45節にあるように、彼らは皆神によって教えられる。神様がその人に教えてくださらなければ理解できないということです。その神様が人に教える、その人のうちに働くお働きが聖霊のお働きです。聖霊を通してその人のうちに働く。真理の霊がおいでになるとですね、イエス様が天に昇られた後、真理の霊がおいでになると、その真理の霊はことごとく教えてくださる、ことごとく導いて真理を悟らせてくださる。こうイエス様は教えてくださいました。ヨハネによる福音書の16章の13節を見るとですね、私があなた方のもとを去っていって、そして助け主がおいでになると、聖霊がおいでになると、その真理の霊はあなた方を導いて真理をことごとく悟らせる。こう教えてくださいました。16章の13節、その方は自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるからである。真理の霊が来るとことごとく導いて真理を悟らせてくださる。だからですね、この時には人々はこうつまずくわけですね。理解できない、イエス様のおっしゃっていることが理解だけできないだけではなくて、それに対しても反発したり、あるいはそれを捨て去って歩んでいこうとする、こういう姿であります。神によって教えられなければ理解できない、父によって本当に強く捉えられて引き寄せていただくのでなければイエス様のもとに来ることができない、こういう姿ですね。それはもう内側から教えてくださる。この内側から教えてくださることが本当に確かな仕方で起きるのは、イエス様が全てのことを成し遂げて天に昇られた後ですね、聖霊が下ってそのことが生じます。さらにイエス様が語った言葉は、つぶやくだけではなくて、彼らの間に激しい議論をもたらしたとあります。48節から読むとですね、私は命のパンである、あなたたちの先祖はあれなどでマンナを食べたが死んでしまった、しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。イエス様はどんどんどんどん事柄をはっきり実は語ってるわけですけれども、はっきり語られれば語られるほど、それを説明していただけば説明していただくほど分からなくなったということです。52節、それでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。それに対してイエス様は、はっきり言っておく、人のこの肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。 私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものとは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる、ね。まあ、この語られた御言葉を今日は解説して、いくことはいたしませんけれども、このことを聞いて理解できなかったわけですね。その理解できないというのは、これは聖霊においてだけ理解することができる事柄だからであります。聖霊においてだけ。ここで語られていることは本当に主を信ずる者たち一人一人にとってですね、とても重要なことが語られているわけです。あるいは主を信ずる教会にとってとても重要なことが語られているわけです。本当にイエス・キリストにおいて生きるということがここでこう語られているわけですけれども、それを理解できない。反対にこのことでつまずいて離れていきます。60節。ところで弟子たちの多くの者はこれを聞いて言った。実にひどい話だ。誰がこんな話を聞いていられようか、ね。そして66節を見ると、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。確かな仕方でイエス様はここで語ってるわけですね。実際ここで語られた事柄は、この後の教会の歴史を見るならですね、教会の信仰をとても励まし、また救いとは何なのかをよく悟らせ、人々を生かす言葉がここで語られているわけです。でもこの時には全く理解できない、こういう姿です。だから聖書はあるんですね。救いと信仰と生活のために必要な事柄を十分に私たちに示して、そこにあるわけです。神様の言葉はもうイエス様がそこにいるわけです。だけどもそれはこの時には理解できない。聖霊のお働きの中で、本当に聖霊によって照らされて、本当に聖霊によってこう闇の中で読んでいるようなものですから、これではもう手探りで理解できない。でも聖霊がその御言葉を照らし、またその人をですね照らすときに、改めてそれが自分のこととこう受け止められるようになる、こういう聖霊のお働きです。弟子たちは多くの者が離れていきましたが、12人の者たちにイエス様はこう聞いたとあります。あなた方も離れていきたいか。シモン・ペトロが答えた。主よ、私たちは誰のところへ行きましょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じ、また知っています。まあ、こういうふうに12人の弟子たちはイエス様のもとにこのようにこう留まって従い続けるのでありますけれども、だけども弟子たちもまた同じようなものですね。弟子たちもまた確かにイエス様を信じていますけれども、イエス様の語られた言葉が理解できているわけではありません。この時にはですね、彼らの信仰と生活と救いにそれが有効に働くようにですね、理解できているわけではありません。でもイエス様を信じているわけですね。こういう仕方でついていく、 まあ、実際イエス様にこう従っていた弟子たちもですね、イエス様がメシアだと、このお方だと告白しながら、あるいは信じながら、その一方でイエス様の十字架の死についてはですね、イエス様が十字架で死ななければならない、そのことについてはそんなことがあってはならないとこう言うわけです。そんなことがあってはならない。だからそこにもイエス様がおられ語っておられることはあるんだけれども、それはその通りそこで語られたことなんですけれども、でもそれをこう理解できない、だからそんなことがあってはなりません。また実際この後ついていきます、従い続けます。そして十字架でイエス様が死ぬそのありさまを見ます、ね、そこにもう直面します。だけどもその時にこの弟子たちもですね、自分たちが望みをかけていたのに死んでしまわれたとこうがっかりするわけですね。望みをかけていたのに。またそのイエス様が3日後に復活するわけですね。これは復活すると3日目に復活すると語っておられましたから、これは聞いてはいたんだけれども、復活なさったというその報告を聞いてもですね、婦人たちがそのことを伝えてもたわごとだと思われる。また実際復活なさったイエス様を見れば驚くしかない、こういうありさまです。まあだから聖書は確かにあるんだけれども、神の御言葉があるんだけれども、イエス様がそこにおられるんだけれども、だけどもこれは理解できない、闇の中である意味でこう見ているような、あるいは読んでいるようなありさまですね、聞いているようなありさまです。でも聖霊のお働きの中でこの弟子たちの姿を見ればですね、徐々に徐々にその光が明らかに、事柄を明らかにしていったり、その光の範囲がこう広がったりする姿も確認できる気がしますね。そして実際使徒言行録を見ていきますと、ペンテコステの日に聖霊に満たされて弟子たちが語り出すわけですけれども、聖霊に満たされて語り出すときには、使徒言行録の2章の23節24節を見るとですね、このことは起きなければならなかったんだとこう語っていくわけです。起きなければならなかったんだ、まあそんなことがあってはいけないとか、あるいはがっかりしたりとか、あるいはたわごとだとか思ったり、こういう弟子たちでありましたけれども、でもこの聖霊に満たされて、そして改めて聖書の御言葉、そしてまた御言葉が人となって現れたイエス様というお方を理解し直してですね、本当に自らの救いと信仰と生活に本当にふさわしく理解したときには、彼らがこう言い出すことはですね、まあ、22節から読んでみるとですね、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、このことをあなた方に、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。だからこれは神のお定めになった計画だと今度はこう言い出しているわけです。あるいはイエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったんだと、こういうことをこう言い出すわけです。心の底から 本当にそのことを信じてですね、理解して言っているわけです。聖霊に満たされて心に満ちていることをこのように語っているわけですね。聖霊に満たされてその心が理解し見ていることなどをこのように語っているわけです。神様のご計画だったんだと。イエス様はこのように死ななければならなかったし、また死に支配されたままでおられるなどということもありえなかったんだと。でこういうふうにこう理解し語っているわけであります。まあ、このような聖霊の光なくして私たちは確かにここに救いと信仰と生活の基準、聖書があるんですけれども、その聖書を自分のこととして理解することができない。聖霊によらなければそういう理解はできないという。確かに聖書は人を本当に訓練してですね、十分に備えることのできる書ですけれども、でもその書がそのようにその人の中に働くためには、聖霊の働きが必要だということです。聖霊の光なくしてそのようには理解できない、ね、ヨハネによる福音書の16章の13節、イエス様がお語りになった通りですね、その方すなわち真理の霊が来るとあなた方を導いて真理をことごとく悟らせてくださる。これであります。ここまでいたします。お祈りいたしましょう。神様、聖霊に満たされて福音を語った人たち、またそのようにして告げられた福音を聞いて人々は、兄弟どうすればよいのかと、その固くなな心を捨ててあなたのもとへと向かおうといたしました。どうぞ主よ、私たちにもさらに豊かに聖霊を満たしてくださって、聖霊なる御神よ、どうぞ私たちの内を満たしてくださって、悟るべきことを悟り、また向かうべきところへと向かって歩んでいくことができるようお導きください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。